九州周休男児。
あの日を超えてゆけ、もっと超えてゆけ、何度も超えてゆけ、君が呼ぶ声がする、超えてゆけ、もっと超えてゆけ、昨日を超えてゆけ、高く飛ぶように。
九州周休男児1号、サッカー大好きユッキーです。
サッカーワールドカップでしか見ません、九州周休男児2号、日本大好き修二です。月刊チャゲアス同好会じゃないよ、はい、始まりましたですけどね。
始まりました。
ユッキー、僕私某月刊チャゲアス同好会という番組で、はいはい、アッキーという男を相手にしてるんですけど、
今度はそのちょっと紛らわしい
ですね。そうそう、乗り換えてユッキーがお相手ということです
いません
ね、今ね聞いていただいてるオープニングソングは、実は福岡市在住のですね、福岡在住の的野翔子さんっていう方の、的翔さんっていうんですけど、のアンコールっていう曲でね、とてもテンポが良くて、なんとなくこうサッカーの雰囲気にも合うでしょ。
はい、そうですね。
ね、でこれでこうオープニングをですね飾っていただいたんですが、まあそもそもこの番組を何のためにやるのか、まあ、いうことをですね、ちょっとここではお伝えしておこうかなと思うんですけど、
はい、
まあ私はほとんど知らないんですけど、サッカーいろいろ調べました。
はい、
でそうすると、
はい、
九州って各県一チームはある、
はい、
あ
の J リーグの
相続権がね、はいはい、間違いないですね。
ですね。で
福岡は福岡と北九州市っていう
一個ずつ
ね、
はい、
アビスパ福岡と
イラバンズ
北九州ね、二つもある。だけど、まあ、なんとなく普通にメディアに接してるとかだと、まあ、どうしても野球、プロ野球の方のこう報道量がまあ多いもんだから、
そうですね、
まだまだなんとなくこうやっぱ野球人気にこう、まあ、負けてるとまで言わないけどね、
うん、
そういう感じちょっとするでしょ。
しますね。
ね、
特に福岡は
そうだよねだんだんアビスパが強くなってきてるね、そういうことなんですよ。
そうなんですね。
なのでこの番組ではですね、
はい、
もう来たるべき2026年、ちょっと先ですけど、
はい、
26年 そのサッカーワールドカップで、
はい、
日本代表が、
はい、
ベスト8入りするために私たちが何ができるのちょっとおめでたいですけど、これを考えていくんですからね。
すごい面白い番組ですね
目標は高く、まあ、そのためにユッキーがどれだけ、まあ、サッカーに詳しいということが これから展開されていますんで、
はい、愛を伝えていけばいい
ですね。そうだよね。そうそうそうそう、まさにそうですよ。サッカー愛を伝えていただければいいかなと思います、
はい、
ということで、九州周休男児始まります。
九州周休男児、この番組は JR 三崎ヶ丘駅から徒歩3分、可能歯科医院の提供でお送りします。
そう、この番組はねちょっと和風テイスト
を目指してだいぶ和風ですね、
はい。このコーナーはですね、
はい、
サッカーオタクと聞いているユッキー先生のですねまあそのサッカー愛を語っていただく、まあ、あるいは最新トレンドを紹介していただくという、
はいはい、
まあ、そういうそのこの番組の肝になるメインのコーナーでございますのでね、まあ、
はい、
ただ、この番組聞いていただいている方は、まあ、ユッキーってさっきから言おうけど、うん、どんな人なんやと、
誰だと、
うん、そうサッカー詳しいってしかまだ言ってないから本当に詳しいのかと、まあ、そのようにですね感じてらっしゃると思うので、はいはい、まあ、まずはその自己紹介ではないんですけど、
はいはい、
その関わりユッキーとサッカー、
サッカーとの、
そうそうそうそう、それどっからですか。
サッカーを始めたのが小学校1年生ですね、
うんうんうん、まあ、
で、うん、
まあ普通かな。
そうですね、
うんうんうん、
それまで剣道をやってたんですけど、
へ、
で剣道をやってて、
うん、
で父がそれを迎えに来て、
うん、
僕が剣道やってる時に、
うん、
でたまたまグラウンドにボールが落ちてたみたい で、
はいはい、
で父昔サッカーやってたんで、
そうよね、
うん、
そうか、
ボール蹴りながら待ってたみたいなんですよ。
あ、はいはいはいはい、お父さんはあれでしょ、あのペレさんでしょ違いますね、
ちょっと違うかな。
なるほど、あ、グラウンドに落ちてただけだ。
そうです、たまたまグラウンドにボールが落ちてたみたい で、 でそれを蹴って待ってる時に僕が、うん、たまたまそれを見て、
うん、はいはい、
なんて楽しそうなスポーツなんだと。
あ、それまであんまサッカー知らなかった。
そうです、知らなかったです。
それが最初。
そうです、それが一番最初です。
お父さんわざと持ってきてたんじゃないですか、サッカーさせようと思って。あ、その記憶があるわけね。
はい、そう、そうです、そうです。
でそれからでも本格的にやり始めたのは、
もうすぐです。もうすぐそこから小学校のサッカーチームに入って、でも当時は4年生からしか入れなかったんですよ、
はい、うん、でしょうね、ちっちゃいとね。
そうです、
うん、
ただなんか特例で入れてもらって。
出たよ、お父さんのコネじゃないですか。
そう、ちょっとコネを使って。
あ、ちびっこ枠でね。
そうです、ちびっこ枠で。でもうそっからですね、1年生からもずっと大学生までずっとやってましたね、
うん、それはもうじゃあそのある程度のレベルと思いますけど、高校は東福岡なんですよね。
高校は東福岡です。
あの名門。
名門ですね、今も強いですし ね
日本一になったこともあるもんね、はい、そこにご入学されて。
入学されてすごい壁にぶち当たりましたよね。
いや、ちょっと待ってよ、その前に小学校中学校ではまあまあレギュラーでバンバン活躍みたいな感じですか。
小学校の時は、うん、入った学校、うん、学校のチームか、うん、学校のチームで6年間ずっとやってて、
うん、
で結構キャプテンとかやったんですよ。
おお、そのポジション的には。
ポジションはオフェンシブミッドフィルダーって当時は言ってたとこかな。攻撃的な、うん、中盤。
あ、なるほどね、はい、前に出ていく人、ね、
そうです、そうです。
あ、はーはー、そう、長友さんとか同じ感じ。あ、長友はディフェンダーか。
でも高校入ってきた当時は同じポジションだったんですよね、
う
ん、
そう、まるで長友を友達のように言っている彼は友達なんだよね。
いや、全く向こうはもう覚えてないと思うんですけど。
でも同学年なんでしょ。
同学年です、同学年同期、はい、
ごめんね、ちょっと話がまたこう入れ替わっちゃったけど。まあ、つまり小中の時はもちろんレギュラーではあった
ですね。
キャプテンだったりした。
小学校キャプテンで、で中学校から東福岡の、
うんうん、
中学校、事業館中学校っていうんですけど。
あ、中学校からそうなんだ。
そうです、そうです、そこの1期生なんですよ。
あ、そうなんだ。
そう、
そこでもう、じゃあそこでもサッカー部だったの、中学校。
はい、サッカーしたいなと思って。
なるほど。でもやっぱそこから多かった部員は。
いや、でも1期生だったんでそこまで多くもなく、
うん、なるほどね。そうすると、うん、まあこのまま高校行けばうまいこと行けばレギュラーになれるかなぐらいの感じだった。
いや、でもですね、やっぱ中高一貫で高校の練習とかを見るんですけど、うん、もうなんか次元が違うというか、うん、
あれだよね、中高の頃の1個上とか2つ上の先輩ってめっちゃおっさんに感じたもんね。
だいぶ違いますもんね。
だいぶ違うね。そうなる。
そう、1期生だから、うん、試合とか1年生対3年生になるんですよ、最初の方は。
はいはいはいはい。
2年生になっても2年生対3年生になって、ようやく3年生の時に対等に試合ができるぐらいになったんですよ ね、
う
ん、
まあ、
よね、
成長期だからね、
はい、
だから高校入ったら、じゃああれが、まあ、部員数もまあめちゃくちゃ多いわけ
だ。
多
かったですね。
何人ぐらいの。
僕の学年で一緒に入ったのが60人ぐらいいたんじゃないですかね。
あ、それでも60人か、うん、
当時。
ただまあチームで、いや5チームぐらいでいける。
そうですね。
あ、じゃあやっぱその1軍だけじゃないですね。
もう1年生の中でも 7,8、うん、チームできてましたもんね。
ほんと。そこにでも長友さんはいたわけです
か。あ、いました、いました。
それやっぱ最初から目立ってましたか。
すっごい身体能力がすごかったですけどね。
あ、まあ、あんまり昔から大柄ではないよね彼は。
あんまり僕と身長も変わんないんですよ。
どれぐらいだろう、70ぐらい
ですか。70ぐらい。
彼がそんな、その後日本代表でワールドカップであれだけ活躍されるっていうのは、
あの当時はね、誰も思わなかったんじゃないですかね。
そうなんだ。彼がじゃあ高校卒業してからの方がやっぱり。
いや、でも高校の最終的にはレギュラーでやっぱずっと出てたんで、もうその時点で次元はすごく高いんですけど。
まあまあ、それはそうだね。
そっからですね、
次元、それだけ高校のレベルでもまあ次元が高いとしてもよ、うん、さらに日本代表になるから。
そうなんですよ。
もうさらに次元が、うん、なんか他にその、まあ、日本代表の選手とかで、まあ、近い世代でいくと誰がいたんですかね。
その当時だと、うん、本田圭佑選手とかね。
本田、同級生ですか。
だと思います。
あ、本当、 本田くん僕好きなんよね、あの俺ねサッカーっていう競技そのものにはそこまで興味がないんですけど、はいはい、あのやっぱりそのアスリートには興味があるんです、はいはいはい、人間として、
はいはいはい、
であの特に本田くんって、まあ、ある種孤高の人っていうか、うんうんうん、こうもう自分なんかこう寄せ付けないとかじゃないですか、
うん、
ああいうタイプの選手が好きなんですよ、
うん、
野球でいくとイチローとかも好きなんですよ、
はいはいはい、
あんまり人気ないやつが好きなんですよ。いやいや、ごめんなさい。一郎も本田さんも
人気ないんですか？
人気なんかないけど、人気なんかないけど、例えばメディア受けがいいとかじゃないじゃん。あ、そうですよね。例えば大谷君なんて誰からも好かれるでしょ。
確かに。
ああいうタイプじゃないじゃないですか。
はいはいはい。
ね。なんだけど、なんか何か持ってるっていうか、だからその本田君のあのなんかドキュメンタリーとかよく見てましたね。
昔で言うと中田秀とかですよね。
秀もそうそうそう。この間なんかね、中村選手の
俊介の、ね、はい、
あれでしたね、試合に来て
ましたね、引退
試合に
来てましたね、
そうそう、癖のあるのが好きなんですよね。そうなんですよね、
好きそうですけどね、確かに
好きそうな、自分もその多少癖があるというところが。なるほど。あ、じゃあその世代だったらもう結局ワールドカップで言えばもう限りなくその世界のベスト8とかが近づいてきた頃ですね。
そうですね、ただ最近、うん、もっと近づいてる気がしますけどね。
そういう意味じゃ前回は惜しかったのかな。
惜しかったですね、前回は本当惜しかった、
ね、
結局 PK ですもんね。
そうか、
うん、
だからもう16で目の前にはもう見えてはきてるっていうことでね、
だんだんと。
だからそれはまあ、ユッキーよりももう少し若い世代がやっぱりその自然に
そうですね、
そのレベルが上がっている
、うん、
それはやっぱ競技人口増えてるんですよね。
だと思いますね。それこそ長友くんとかが、
うん、
普通にイタリアでサッカーしてるとことかをリアルタイムで見てる世代ですからね、
う
ん、
そっか、
昔みたいに対世界っていうのでビビらない人たちが
そう、ね、
うん、今代表になってってるんでしょうね。
だってほとんど海外のね、
うん、
何に行ってるわけ、
ね、全部海外組でチームできる、もう2チームぐらいできますもんね、日本代表で海外組だけで、
でそれもそこそこ各チームで活躍
するんでしょうね。そうです、
でもなんか長友さんまだ現役なわけじゃないですか。
そうですね、 FC 東京で
最後なんかアビスパ来てほしいね。来れない
の。そうですね、来てほしいですよね。
来る可能性とかない。
いや、どうなんですかね。
うん、
もう本当そろそろ終わりに近づいてきてるんじゃないですかね、現役生活も。
うん、
ね、来てくれるとしたらもう 2,3 年の間ですよね。
ねえ、まあ、福岡はね、その高校もそうやって東福岡があったり、うんうん、まあ、東海大福岡さんとかも強いし、筑陽、うんうん、学園とかも強かったよね、うん、
最近飯塚高校が
飯塚高校
すごく強いね。
そうそうそう、ね、だから高校のレベルすごく高いから、うんうん、まあ、それがなんかこうアビスパの強化にもつながればいいのにと思ったら、まあ、アビスパはまあまあまあ今急に強くなって
きて、ね、急に強くな
って、ね、こうやってやっぱその福岡のサッカー界をまず一つこう我々が、うん、
はいはい、
我々がよ、
はい、
盛り上げないかん
で、我々が、ね、頑張ります。
目標は高いから。
目標高く、
はい、ということでですね、このコーナーはユッキー先生がですねサッカー界を語ってくれました。まあ、またあの次回ぜひね、あの楽しみにしていただきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、
修二の日本直言男児。
これあの喋ってる の武田沙耶アナウンサーという局アナですからね。なかなかのね、いろんな技の持ち主だな
って。すごいです ね。
さあ、このですね、修二の日本直言男児、はい、ね、いろいろ言いにくいんですよ、このね、漢字が多すぎてね。ここはですね、はい、私はあの、まあ、日本大好きなんですけど、うん、あの修二によるですね、まあ提言とかね、まあ、レコメンドをお伝えしたいんですが、
はい、
私はやっぱ世代的にもまあ年も57になりましたんですけども、うん、やっぱどうしても野球世代なんです
よ。はいはいはい、
はい、でまあサッカーも応援これからしていくんですけど、そのプロ野球からいろいろ言いたいことがあるんですよ。
はいはい、日本の、
うん、そうそうそう、
はいはい、
でね、あのまあちょっとその最近野球界もとにかく大谷翔平フィーバー
ですね、
ですけどね、うん、あのロサンゼルスドジャースに行くじゃないですか、
はい、
あれってあのロサンゼルスドジャースって実は1958年より前はあのロスじゃなくて、
はい、
ニューヨークにあったんですよ、ニューヨークのブルックリンの球団だったんですよ、
はいはい、
で大リーグってその頃からエキスパンションつって、その要するに拡大をするようにこうなっていくんですね。で元々はずっと16球団ぐらいだったんですけど、今現在30球団ですよね。
あ、そんな
あるんですね。あるんですよ。だからまあ非常にこう拡大していて、まあ、観客動員数が増えたりとか、まあ、要するに産業化が進んでいったと、
うんうん、
さらに言うと ロサンゼルスドジャースとか、うん、ニューヨークヤンキースとかね、うん、シカゴカブスとかね、詳しいね、うん、まあまあまあ、そういうふうにこう必ず地域名が都市名がチーム名なんですよね、
はいはいはい、
つまりまあ地域文化としてやっぱりちゃんと定着してるというか、でこれでいわゆるサッカーの J リーグと同じ、
そうですね、
J リーグはちゃんとそれをお手本に
して、はいはいはいはい、
そこは僕 J リーグ素晴らしいと思って
ね、はいはい、
最初からそれをちゃんと ね、
そうですね、
地域の文化としてねやってるっていうのね、うん、で一方日本のじゃあプロ野球どうなのかというと
確かに
まず日本のプロ野球今何球団ですか
12、
そうそうそう、
はい、
で、ね、実はねこれ2024年、まあ、今年からなんですけど、うん、今シーズンから一部12球団が14球団で増えるんですよ、
はい、
でこれ一部って言ったのは、はい、2軍だけ、
お
実は、
へ、
あのねプロ野球って2軍はセ・リーグ、パ・リーグじゃなくてイースタンリーグとウエスタンリーグ、その本拠地が近いとこ同士で組み合わせ て、 て今イースタンが7球団ウエスタンが5球団かな、
うん、
っていう風になってるんですよ、
うんうん、
で、まあこれね本拠地が近くないとお金かかっちゃうからっていうのですよね、
はいはいはい、
でここに、イースタンに、はい、新潟アルビレックスって言ったのが、
おそっか
そっか、はいはい、あのチームが野球の球団を今独立リーグで持ってるんですけど、そこが参入し、この、もう一つの方の、ウエスタンの方にですね静岡を本拠地とする早手富士山、まあ、早手富士山
富士山
富士山ってチーム名で どうなんだ223って書いて富士山って読ませるらしいですけど、で、まあ、8球団6球団というふうに14球団になるらしいですよ、まあまあ組み合わせはしやすくなる、
ほうほうほう、
でもこれってじゃあなんか1軍ももう増やしたらええやんみたいな話にしたいところですけど、
はい、
今のところ日本のそのプロ野球のコミッショナー、まあ事務局長か、うん、事務局長はもう全く一軍のエキスパンションは議論にもなってないという完全否定してる、
うーん、
いや増やせよとなんでダメなのと、いいじゃないですか、新潟と静岡とか、ね、いいバランスも、はいはいはいはい、ね、本拠地のバランス的にもいいじゃないですか、ということで、ね、私の今回のですね日本への直言は大げさですけど、
はいはい、
日本のプロ野球団は、
うん、
もうこうなったら16球団にした方がいい、うん、
16、
もう4つ増やす今もう2つ増えそうになってるから、あと2つ増やす、はいはい、例えば、あ、まあ例えばっていうか本拠地その場合はですね、あとの2球団は四国と沖縄がいいと思いますね、
うん、四国と沖縄
だからもう全ほら全島に、
はいはいはい、
もうその球団が散らばるじゃないですか、本州だけじゃなくて、はいはいはい、四国も九州もあるよ、沖縄も北海道もあるんだよ、
うんうん、
ね、よくない、
野球って、
うん、
毎日やってるイメージあるんですけど、
うん、
ファンの移動大変じゃないですか。
そう、いいとこ気がついた。さすがやっぱりゆっくり先生ね、賢い。そうなんよ。だから、はい、この、まあ、地域分散だいぶできるじゃないですか、うんうん、増えたらまた増えたで。だから今みたいに、もうセ・リーグ、パ・リーグみたいにこうバラ、今ほら、本拠地すごく離れてるでしょ、
はいはい、
ホークスとだって、日ハムをやろうと思ったら、めっちゃ遠いじゃないですか。うん、
はい、
その辺も解消したいんですよね、一挙に。
お
と、お私が今考えてる構想は、こんな短い時間ではとても紹介しきれないということが今分かりましたですね。まあ、この辺の続きは、
はい、
まあ、だいぶ先ですけど、約1ヶ月後ですけど、
はいはい、
またちょいちょいやっていこうかなと。まあ、とりあえず今日覚えておいていただきたいのは、
うん、
僕としては日本のプロ野球の球団数は16にしようと思ってます。
増やしたい。
そう、いや早くやんないとね、サッカーの競技人口をますます奪われると思ってるんですよ。
確かに
ね、
うん、
はい、この辺の続編はですね、ぜひ次回の日本直言談義を聞いていただきたいと思います。はい、
九州人は歯が命。
はい、実は単なるサッカーオタクではなく、本職は歯科医院の院長のユッキー先生がですね、
はい、
このコーナーでは歯の健康に関するワンポイントアドバイスをしてくれます、
はい、
ということでですね、今日初回ですので、
はい、
まあ、私のまあ悩みというかアドバイスいただきたいのは、はい、
何かあるんでしょうか。
そうです、私はですねもう57ですけど、
はい、
80歳になるまでにやっぱり自分の歯をですね、
はい、
まあ、できれば全部維持したい、
うん、
う
ん、
なかなかハードル高いから、うちの親なんかはね、うんうん、もう結構入れ歯だったりしますから、
あ、そうですね、
これ可能なんですかね、可能しか可能ゆきのり先生
まあ、可能でしょうね。
可能ですか。また可能が連発されてますけど、はい、いや本当に、
はいはい、
かなりこうハードル高そうな気がするんだけど。
今定期検診とか行かれてますか。
そう行ってますよ、
うんうん、それが結構大事だと思うんですよね。
なるほど、
うん、やっぱり歯の生え方っていうのは人それぞれなんで、うんうん、定期検診でどこが磨けてないとか、うん、どこに歯石が溜まりやすいだとかっていうのは、うんうんうん、人に見てもらって初めて分かることだと思うんですよね。
確か
に、うん、それは歯医者さんだったり歯科衛生士さんだったり、うん、でそういう人たちに、歯の磨き方、
うん
うん、綺麗な口の保ち方みたいなものを教えてもらうっていうのが大事かなというところでしょ。
つまり正しい知識をもらって、
うん、
それをまあ実践しなきゃいけない、
ね、そうですね。なので日々のブラッシングにそれを生かしてもらって、で歯ブラシだけだと足りない部分がどうしてもあるんで、
うんう
ん、フロスだったりとか、
フロスね、うん、歯間ブラシ
とか、ね、そうですね、歯間ブラシ、デンタルフロスっていうのも併用してもらって、はいはいはい、でそれでもやっぱ100点の歯ブラシっていうのはどうしてもできないので、
うん、
そこで 2,3 ヶ月に1回の
定期検診
でのお掃除というのが大事ですかね。
まあやっぱだからアスリートと一緒で、まあ、体のケアっていうのは
そうですね、
日頃からやっとかないとってことですよね、
うん、ですね。
私が一ついいアドバイスしましょうか、
はい、
その定期検診に行く私の理由はですね、
はい、
歯科衛生士さんが可愛いから
マスクマジックという説もありますけど
はい、このコーナーですね、このコーナーでは歯の、ね、健康に関する一般的なお悩みをですね、
はい、
まあ、募集しておりますので、ね、まあ、もしよろしければメールアドレス ksd@rkbr.jp、 これ KSD は九州周休団地の
ところですね、
はい、ksd@rkbr.jp までどうぞ。以上、九州人は歯が命でした。
糸島から銀歯をなくしたい、長くご自身の白い歯で食事や会話が楽しめるよう私たちがサポートします。 JR 三崎ヶ丘駅から徒歩3分、加納歯科医院、加納歯科医院へ。
流行る心って昇る階段、
九州周休団地。この番組は JR 三崎ヶ丘駅から徒歩3分、加納歯科医院の提供でお送りしました。
はい、今聴いていただいている曲はですね、エンディングソングですね、
はいはい、
エンディングソングにふさわしくアビスパ福岡のオリジナル応援ソングなんですよ、
うん、
ヒーローという曲でですね、うんうん、妹歌さん、これまた福岡市在住のアーティストの曲なんですね。多分ファンの方はこの耳なじみかもしれないですね、うん、さあもうエンディングなんですけど、なんか今日はどうでした、感想は。
早いですね
早いでしょ。
早いですね。
もう意外とね、喋り始めると時間足りないん
ですよ、
うん、ですね。なんでまあ次回はね、まあでも30分以上は喋れないので
決まってますもんね、
う
ん、
もう俺が口挟む前にいろいろ喋ってくれないと
はい、はい、
サッカーのことほら喋れない、
ね、そうですね、うん、野球ばっかりになっちゃう。
そうそうそうそう頑張ってくださいよ。
はい、
はい、ということでですね、番組のね、メッセージとかですね、まあ、感想とかですね、いただきたいと思ってますので、先ほど申し上げましたように、ksd@rkbr.jp まで、メッセージなどお寄せいただければありがたいです。じゃあ最後にですね、このちょっと決めワードを決めましたので、最後ですね、
はいはい、
私が、ではまた次回お会いしましょうって言ったら、うん、サッカー大好きで終わります。ここは一緒に言いますからね。
わかりました。
いいですか？
はい。
はい、では、また次回2月の第2日曜日にお会いしましょう、
はい、サッカー大好き。
この番組は Spotify、Apple、Google、Amazon など各ポッドキャストでも無料でお聞きいただけます。